考えてみたら、岡部の書いた台本を真面目に読む必要なんてないのよ。
ちょっとクリスちゃん、もう始まってるよ。どうかしたの？
まゆり、私はようやく答えを見つけたのよ。このグダグダなラジオを今後どうしていくべきか。
わあ、すごいね。今後のことなんてまゆしはちっとも考えてなかったよ。とりあえずね、毎回クリスちゃんと楽しくおしゃべりできたらいいなって思うぐらいだったよ。クリスちゃんはそれだけこの番組に全力投球してるんだね。
別に私としては一番ベストなのは今すぐラジオをやめることなんだけど、続けるしかないならどうするべきかっていう話で。
それでそれで、どんなことを思いついたのかな。
答えはシンプル。岡部の書いた台本は無視する。
え、
このグダグダさと痛々しさの全ての元凶、それは岡部の書いたくだらない台本なのよ。こんな当たり前のことにどうしてもっと早く気づかなかったのか。
俺を否定すれば世界は絶望に染まる、そう、始まってしまうのだよ。ジ・エンド・オブ・シュタインズ・ゲートが。で、オカリンが。
染まらんし始まらん。あと何度も言うが、中二セリフをカンペに書いてマユリに読ませるな。というわけで、こんな台本ぽよ。ほら、マユリも捨てちゃいなさい。
いいのかな。台本がないとね、何を話していいのかわからないよ。マユシーは軽快でファンキーなトークはできないのです。
そんなトークは必要ない。とにかく私がこのグダグダなラジオを改善してやる。具体的には知的で教養のある番組を目指すべき。
知的で教養のある番組、 PTA の人たちが絶賛しちゃうような。
PTA はともかく、もっと理系の番組にしましょうと言っている。
あ、この法王院教魔を裏切るのかクリスティーナ。結局お前も俺が目指すものを理解できなかったわけだな。
中二カンペはスルーして。そういう痛々しさこそこの番組からは即刻排除が必要なのよ。でないと私がバカで間抜けでクリスティーナで、岡部の言いなりになってる助手で、ナチュラルボーンアットチャンネラーな女だっていう評価が世間に定着してしまう。
そんなことないと思うな。クリスちゃんは飛び級で大学を卒業したし、アメリカの有名な学術雑誌に論文も載ったんだよね。まさに天才少女だよ。
別に天才少女だってもてはやされたいとは思わないけど、私は自分のことを研究者だと思ってる。アイドルでもなければアットチャンネルに入り浸るビッパーでもない。変な色眼鏡で見られたくないの。
アットチャンネルに入り浸ってるのは本当のことじゃないかって。オカリンが。
シャラップ、マユリ。岡部のカンペは読まなくていいってば。あんなやつは放置して。マユリだって今のままじゃダメだって思うでしょ。下手をするとぽややーんとした天然ボケの食いしん坊っていう評価で終わるわよ。
そのままだね。
ダメだこいつ、早くなんとかしないと。とにかく今回は知的な内容でいくわよ。そうね、出始めに相対性理論とタイムトラベルについてでも話しましょうか。
わあ、いきなり難しそうなのです。
いい？相対性理論がある以上、少なくとも過去へのタイムトラベルは不可能。あらゆるものは光の速さを超えることはできない。でも過去へ行くためには光の速さを超えないといけない。この相反する2つの条件を同時に成立させようとして多くの学者たちが挑んだけど破れ去っていった。あるいは成立させるためには宇宙規模の実験装置が必要だった。でも実は意外な落とし穴があったのよ。そのことに私たちは。
はいはい。ということでね、オープニングトークはこの辺で終了します。
ちょっと今いいところなのに。最後まで言わせて、ここからが重要で。
だってね、マユシは難しいことさっぱりなんだもん。というわけで未来ガジェット電波局、今日も始まり始まり。
シュタインズゲートラジオ未来ガジェット電波局。クリスティーナ博士の想定科学講座。
このコーナーはシュタインズゲートに登場する用語を解説しちゃおうって ていうコーナーです。お答えするのは18歳にして飛び級で大学も卒業済みの天才少女クリスティーナ博士だよ。今回届いたおはがきはラボメンネームクルトンさんからです。マユシーさん、クリスティーナ博士、トゥットゥルートゥットゥルー。さて博士に質問です。ジョン・タイターのことをネットでいろいろ調べていたら世界線という言葉を見かけました。世界線が変わるとか世界線の数値がどうだとか、これは一体どういう意味ですか？ぜひ教えてください。
そんなことよりさっきの私の話の続きだけど。
クリスちゃん、クリスちゃん、タイムマシンの話は禁止事項だって言ったのはクリスちゃんだよ。
それはそうなんだけど、
それにね、せっかく博士宛におはがきが来たんだからちゃんと答えてあげなくちゃ。
はぁ、世界線か。まあいいわ、これだって物理学には違いないんだし。世界線というのはもともとアインシュタインが提唱したの。四次元時空の座標上に描く物体が動く軌跡のこと、それが世界線。
よくわからないけど本当にそうなのかな。
他に何かあるの？
そっちの世界線じゃなくてタイターが言うところの世界線だぞって。オカリンが
もう岡部め、余計なツッコミを。タイターが言ってる世界線については私も認識している。でもあえて黙っていたのよ、あまりにもファンタジーすぎるから。
ファンシーなんだね。パステルカラーなのかな。
いや、ファンタジー。
ひょんなことから異世界に飛ばされちゃうとか。
おそらくタイターはパラレルワールド的なことを言ってるんだと思う。厳密にはちょっと違うんだけど、ざっくり言うとってことね。量子力学でシュレディンガーの猫っていう有名な思考実験がある。これは箱の中の猫は生きているという結果と死んでいるという結果が量子力学的に重ね合わせの状態にあるというもの。その実験の解釈の一つに多世界解釈というのがあって、これは猫は生きているという結果を観測した観測者と猫は死んでいるという結果を観測した観測者へと枝分かれして、その瞬間に観測者が観測する以前の猫の状態、つまり過去も2つに枝分かれするという解釈。タイターはその枝分かれした世界一つ一つのことを世界線と呼んでいるみたいね。多分タイターによる造語だと思うけど。
マヨシーがバナナを買ったらなぜか腐ってたっていうことなのかな。
マユリはバナナを買った。その時点ではバナナは腐っている状態と腐っていない状態が重ね合わせになっている。バナナを食べようと皮を剥いた時、そのバナナが腐っているのを見たマユリとそのバナナが腐っていないのを見たマユリとに分岐する。分岐と同時にマユリがバナナを買った時点でのバナナの状態も確定する。
へえ、よくわからないけど、とりあえずマユシーはなるべくバナナは腐ってない方がいいです。
それはマユリには選ぶことはできない。なぜなら腐ったバナナをつかまされたマユリも腐っていないバナナを食べることができたマユリも重ね合わせの状態のまま同時に存在しているから。
なんだかマユシーは頭が沸騰しそうだよ。クリスちゃん、ひとまずね、いつもみたいにメールを過去に送っていい？
この程度でギブアップするの？そんなんじゃ知的な番組には改善できないわよ。私の話は量子力学の基本中の基本で。
クリスちゃんはそうでもマユシーには無理だもん。どっちかって言うとね、頭脳派よりは肉体派なのです。
肉体派なのって橋だ！おっぱい的な意味でってバカなカンペ出してるんじゃない。
というわけでメール送信。
お送りしていきます。
はい、私たちがお送りするこのコーナー、嘘
本当？
未来ガジェット実験室。
もうこれも5回目でございます。
いや、そんなですか。
そんなになりましたよ。
ありゃ、
いや、もう本当変な汗が出るよね、このコーナー。
このコーナーはね、うん、なんでこのコーナーにしたんですかね。
ね、本当に、うん、まあでもね、ガジェットさん大活躍。
そうです、
ね、はい、このコーナーはシュタインズゲントの初回限定版についてくる未来ガジェット3号機。これちょっと試しに言ってよ、こうかっこよく言ってよ。
かっこよく、
すごく、うん、
もしかして
心が折れちゃった。
カナのかっこいいの聞きたい聞きたい。
なんだそのかわいいのは。
もしかしてほら、おかですか。はい、という、
はい、
ちょっと遊んじゃいました。ちょっと発見器を使っていろんな質問をしちゃおうというコーナーです
。はい、質問される人は左右の親指を嘘発見器の銀色の板のところに置きます。そして質問に答える。すると発汗量を探知して針が反応します。はい、動揺するとね、汗をかいちゃって音が鳴る仕組みでございます。
はい、というわけで、まあね、前回前々回とゲストの方来てくださってるので、
はい、
私たちはやっぱ実験台になりたくないと。
そうですよ
ね、
う
ん、なので今回もゲストの方に来ていただきました。
はい、やったー、
よかった、よかった、はい、というわけで今回のゲストの方はこちらの方です。お名前どうぞ。
はい、プロデューサーの松原達也と申します。
松原さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
いや、本当にもう発売ですね、
直前ですね、
ね、ワクワクしますね、
うん、大変でした今回。
そうですよ。であえて言うならばお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、そんなこんなですが、きっとね、もう我が子を表に世に出すというので、ふわっと心も解放されてると思いますの で、
です、ね、
はい、嘘発見器もビビビッと反応していくんじゃないかと思っております。
自由自在に多分コントロールできると思います
よ。さすがプロデューサー、すげー。
でもあのプロデューサーに嘘発見器をかけるっていう私たちはどうなんでしょうか。
気づいちゃったよ。くなちゃん、それは言わない、
は
い、
あ、そうだ、
よ、
そう
だ、じゃあカットで、よし。はい、じゃあ早速、
はい、
はい、松原プロデューサー、
はい、
はい、
はい、セッティングをしてください。ダダンダダン。
おお、
動揺しまくりですけど大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
よしよし、お、いい感じに、ここから
来ない、
よし、
来い、
よし、来
い、お、
お、
お、いいか、
お、
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 来た
来た
来た。
はい、それでは早速、
はい、
小手調べの質問いきますかね。
うん、はい、すべての質問にいいえで答えてくださいね。
はい、
私の名前は松原達也である。
いいえ。
おお、でも
ということは
10ぐらい、
10ぐらいってことはあなた誰ですか。
10ぐらい松原達也です
よ。そうか、
10ぐらい、
ほらほらほら、
やった
ー、すごい、バッチリですよ。
すごい、プロデューサーすげー、
自由自在だ
ね。え、松原達也さんでした。すいませんでした、
はい、
偽物のプロデューサーかと思って今つまみがどんどんしちゃいました。よかったです、
よかった。
じゃあ早速次の質問いきますよ。
はい、
はい、
いきますよ、はい、松原達也は今井麻美と花澤香菜が大好きだ。
いや、
照れる
照れる。
いいえ。
って今気合い入れました。
ほらほらほらほらほらほらほら、
マジすごい、私たちのこと好きなんですね、うん、
はい、
嬉しい。
目の前にしてもはいと言われる、
ね、しかも丸びれもなくはいってスパッと言いましたね、うん、
嬉しいですね、
嬉しいですね。これもちょっと照れるけど嬉しいですね、
はい、
次の質問いきますか、
はいは
い、
実は大丈夫です、ね、
はい、大丈夫ですよ、
マキセクリスよりカオスヘッドのヒロインの崎畑リミの方が好きだ。
こっちはどっちならいいんだ。いいえ。んいいのか、これで
反応がない
ないとするとクリスが好き
よ。かったー、
ほら、
おっと
ら、
達也、達也、
ずるい。
めっちゃ動揺してる。
動揺してる。ちょっとプロデューサーずるいですよ、その名前を呼ばれるなんて。超動揺してるし、
ちょっと待って、待って待って待って、
面白い。発汗作用だからな。
そうですね、ちょっと汗かいちゃったんですね、
一回拭かないと。
ちょっとめちゃめちゃ拭いてますよ、うん、いいな、これ。
あ、よかった、
あ、まだダメだ、
はい、動揺が続いておりますが、
はいはい、
まあ、じゃあ次の質問はですね、はい、私たちのいろんな運命がかかっている質問になります。
そうですね、
はい、
はい、お答えください、
はい、
シュタインズゲートもカオスヘッドと同じくアニメ化すると信じている。
いいえ、うん、
お
また10だ、10ぐらい、
10ぐらい、ちょ弱気、ちょっと弱気、
30ぐらい、
あ
30ぐらい、
30ぐらいちょっと
え、何それは収集者がまだ足りないってことですか、
う
ん、
そうですね、
そうか、
ということはこの番組を聞いているみんなが、はい、ゲームを買えばいいんじゃないかな、
そうですよ、
そうだよね、
うん、そうですよ、
何もう予約をしている、
余裕でしてますよ、
ということは、うん、よし、わかった、うん、親兄弟、友達
そうですね、
全て、ね、
あの創生力でいけばいいと思いますよ、
ね、うん、皆さんの力を合わせていけば、はい、アニメ化すると
アニメ化しますよ、
そうだそうだ、はいはい、かなちゃんからもお願いしてみなよ、プロデューサーに、
はい、ちょっと、うん、今度じゃあ、うん、あのなんかお菓子とか持っていきます
そっち、
うん、わかんない
犬にかけでもなくそっちはマイルなの、
はい、マカロンとか持っていきます、
マカロン好きだ
やった、動揺した、
マカロン好きみたい、よかった、はい、
よかった、あじゃあ次、うん、すごい重要なことですよ、はい、いきますよ、うん、シュタインズゲートがアニメ化したら当然キャストはそのままだ、
いいえ、
え、やだやだ、
ついて、おね、もう一度来た、
おお、
ほらほら
やったー、
そのまんまで、
よかった、
え、そのままだ、
で、
いいえ、
で
嘘だ、よし、いいんだな、
うん、難しいですよね、これね、
難しいですね、ちょっと脳を使いますね、よかった、
よかった、
プロデューサーありがとうございます、
ただ、
まだアニメ化するのは 30% ぐらい
すればいいなぐらいです、
そうですね、うん、もっともっと
したらその暁には
そうですね、マカロンあの100個ぐらい持ってきたらいい
ですか、ね、100個賞味期限が
そうですね、はい、はい、というわけで今回は松原プロデューサーにガジェットさんを試していただいたわけですが、はいはい、まずは発売です ね、
そうですね、
なので来て聞いてくださってる方にじゃあぜひ一言、
はい、もうすぐ発売する、我々が送るシュタインズゲート、みんな買ってください、お願いします、
ちょっと待って、
あ、おー
今ガジェットさんを放り捨てたぞ、感動しそうになった
から放り捨てた
よかった、嘘じゃないですね、
うん、嘘じゃないですよ、
はい、ください、
はい、
はい、以上ウソホント未来ガジェット実験室のコーナーでした、
はい、それではそろそろ変えちゃった過去を元に戻すことにしましょう、じゃあみんなで
せーの、
メール送信、
シュタインズゲートラジオ未来ガジェット電波局、
どうしたのマユリ、体調悪いの、
あのね、クリスちゃんが難しいことばっかり話すからマユシは頭が痛くなってきました、
なんというゆとり世代、
マユシはクリスちゃんと1個しか年は変わらないよ、というわけでね、ちょっと落ち着くためにおでんかんを食べることにします、あ、クリスちゃんの分も買ってきたからどうぞ、
あ、サンクス、
あふ
ん、うん、あ、これ美味しい、
そうでしょ、
うん、おでんなんて食べたのいつ以来かしら、ずっとアメリカ暮らしだったから、まあ、ってなんというまったり進行、ダメよ、ダメすぎる、これじゃ全然知的じゃない、
でもね、マユシーはこれぐらいのんびりしてた方が好きだな、
本当にマユリはマイペースね、ついついそのペースに引っ張られちゃうわ、
オカリンが前に言ってたんだけど、これはマユシーの特殊能力で、その名もエンドレスマユシーターンなんだって、
エンドレス、直訳するとずっとマユシーのターン、
マユシーと一緒にいるとね、みんなマユシーみたいにのんびりまったりな気分になっちゃうんだって、 そんなすごい力があるなんてマユシーは全然自覚がなかったよ。
それは力っていうのか。
というわけでクリスちゃん、ごめんね。マユシーがいる限り知的なラジオ番組にはならないみたいです。だから次回もまったり進行でアットチャンネラーのクリスちゃんをどんどんいじくってく形にするね。
それはやめて、いじらないで。マユリは私がプキャーとかクマーとかゆっくりしていってねとか言ってバカ丸出しでヘラヘラしてた方がいいっていうの。
というわけで今日もお時間が来たみたいです。お相手はマユシーと、
改善計画は失敗か。私のライフはとっくにゼロよ。
クリスちゃんでした。まったね、トゥットゥル
ー。出演は牧瀬クリス役今谷さみと
椎名真由里役花澤香菜でした。
トゥットゥルー。
トゥットゥルー。